ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校の理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお話を伺っていきます。スタジオには木田さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
やっぱり寒かったです、
うん、寒かったですね。今日はすごい寒いですね
今こうすごい言葉こもってました ね。
いや、先週まで熱中症アラートみたいなの出てましたよね。
そうなんですよ、びっくりしますよ ね。
びっくりします。
でも私たちの進化が試されてますね、きっと。
はい、進化していかないと、いけないですね。
ね、はい、はい、まあ、毎月ね、子育てのこと、よくあるお悩みなんかにいろいろお話伺ってるんですけども、はい、まあ、その中でよく上がる一つとして、うん、兄弟の育て方というのがあるんじゃないかということで、はい、今月はこちらをテーマにお話伺っていきたいと思います、
はい、
兄弟の育て方でございますね。
壮大な深いテーマですね。
本当ですよ、はい、これね、まあ悩ましいことで悩んでるね、実際友達とかもあまり多かったですよ。その今日、まあ、まずまあ小さい頃としましたら、はい、喧嘩をするじゃないですか、うんうん、どうしてもね、兄弟喧嘩 で、これまたなんかそれの お父さんお母さんがどっちの味方についたか、はいはい、意外とこれをまた子供も覚えてるみたいなこともあるんですけど、うん、こういう時はまたどうすればいいでしょうか。
そうですね、うん、うちの我が家の場合はですね、はい、2学年差の男の子同士なんで、まあ、結構激しく喧嘩してましたけどね今はあんまりしないですけど、はい、これ、はい、まあ、いいか悪いかわからないですし、参考になるかわかりませんけど、うん、私は基本あんま喧嘩止めないんですよ。
お子さんがされてても、
う
ん、
そう、やっぱりこう自分が殴られた痛みがわからないと、うん、やっぱ他人が殴られた痛みに共感できないと思ってて、はあはあはあ、で殴られた痛みを知っていればですね、うん、まあ、人に対して、まあ、喧嘩をしてですね、まあ、つい手を出してしまったっていうことはあるかもしれないけど、うん、まあ、これ以上やったらダメでしょうみたいなですね、うん、この境界線は越えない子に育つんじゃないかなと思ってまして、ただですね、兄弟喧嘩止めはしないんですけど、うん、ルールは決めてまして、喧嘩が始まったら、はい、ちょっと待てと。で、まず、顔面、急所への攻撃はダメですと。禁止ですと。で、引っかく、つねる、噛む、道具を使うことも禁止ですと。で、相手が参ったという、それから攻撃をやめたら、そこで終わりですと。
はあ、そういう、はい、
で、あとは例えば死ねとか殺すとか、いわゆるこう聞くに耐えない暴言も禁止ですと、うん、はい、じゃあルール確認したねと、うん、じゃあファイトって言ってですね、こうさせてたんですけど
それでもファイト続くんです
ね。続きますね。で、まあ、また女の子同士だとですね、うん、まあ、違った喧嘩になる場合もあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、まあ、私個人的には、うん、あまりひどい場合以外は、うんうん、特段止める必要ってあるのかなというのは思いますけどね。うん、なんか喧嘩するほど仲がいいなんて言葉もあるように、はあはあ、やっぱ兄弟喧嘩ってやっぱ距離が近いからこそ起きると思ってるんで、うん、まあ、ある程度は仕方ないことでもあると思いますし、うん、ね、まあ、喧嘩をしてですね、うん、まあ、相手に対する力の加減を知るってことは、うん、まあ、大事なことでもあると思ってはいますね。
そう、なんか私も男の子3人育ててるね、はい、友達がやっぱりもう喧嘩の時はね、ダメよダメよってこう一人の目を見て顔をね、うん、言いましょうとか言うとね、うん、できるわけない
そらそうだ、
言ってましたよ、やっぱり激しくて、
激しいです、
やりたいってなっちゃうっていうふうには言ってましたね。で、ね、うんうん、で、まあ、やっぱりどうしても比較的こう、うん、上の子、お兄ちゃん、うん、お姉ちゃんが我慢を、ね、うん、させるようなことになってしまいがちっていうのも、はいはい、
ね、
気づかずなんですけど、うん、悩んでる親御さんいらっしゃいますよね。
そうですよね、うん、基本的にですね、うん、まあ、長男とか長女にとってはですね、うん、弟や妹ができることってやっぱ多かれ少なかれこう喪失体験なわけですよ。これ大人に例えたらですね、結構残酷な話で、例えばですよ、うん、ご主人がある日突然、はい、奥様よりも若い女性を家に連れて帰ってくるわけですよ。で、 俺はあなたのことも愛してるし、うん、今日ここに連れてきたこの子のことも愛してるんだと、うん、でどっちも愛してるから、うん、今日からこの家で一緒に住みますと、だから二人仲良くしてくださいとこう突然告げられるわけですよ。これ奥様からしたらありえない話ですけど、うん、これも兄弟って例えるのはこんな話だと思うんですよね。
それはこう嫌ですし、ね、じゃあ私もって言って別の人連れてきますけど、ね、そういう問題じゃないっていうことですもんね。
男前ですねでもね、これ子供だからね、受け入れなさいって話で、
そういうこと
ね、しかもそれまで 100% の愛情も手間暇も能力も時間も全部一心に受けてきた上の子っていうのはですね、うんうん、まだ 50-50 なら我慢できるものがですね、うんうん、ある日突然出てきた若きニュースターにですね、その座をですね、物の見事に奪われてですね、周りの大人の目がですね、この目の前の小さな存在に 100% 注がれていくわけですよね。この喪失体験っていうのを実は上の子っていうのは多かれ少なかれ誰しもが味わってるわけですよ。
そうですよね。で、
まあ、そういう時に時々してしまいがちなのは、うんうんうん、お兄ちゃんなんだからとかお姉ちゃんなんだからといってこう我慢させられる機会もまあ増えてくるっていう、で要はただでさえですね、うんうん、その喪失体験から心が癒えていないのに我慢までさせられるというですね、
うん、そうか、
まあ、これたまたまじゃないわけですね、上の子にとっては。
本当ですね。
で、まあ、そういう時ってこれ大人もよくやるんですけど、うん、はい、相手を振り向かすためにですね、自分のマイナス面を出すわけですね。例えばこう好きな女の子を振り向かせたくてですね、うん、わざと意地悪しちゃう小学生男子とかですね、
あったあった、
で彼氏を振り向かせたくてわざと不機嫌な態度を取ったり、本当はそんなこと思ってないのに別れ話を切り出しちゃう女の子とかね、うんうん、
したことあるわ
で大人でもあるじゃないですか、奥様とかご主人の気を引きたくて、うんうん、とか自分の尊厳を守りたくって、はい、わざと意固地になってみたりとか、ね、ふてくされた態度を取ってみたりとか、でこれ子供も一緒で、自分を振り向かせたくってマイナス面を出していく、うん、要は大人が話をしているのにこう手を引っ張ってみたりとか、ね、弟や妹が自分のおもちゃを触ろうものならもう1年以上も一切触ってないのにさも自分の宝物かのように触るなって言って弟や妹を泣かしてみたりとか、
はいはいはい、
で机の上の飲み物をわざとこぼしてみたりとか、まあ、そうやってこうマイナス面を出してですね、人を振り向かせようとする手段を取る子はいるわけですよね。でその時に、うん、マイナス面を出してる時だけ関わろうとすると、これ叱ることも含めてなんですけど、うん、そうやって関わろうとすると、うん、そのマイナス行動はエスカレートしやすいわけですよ。
あ、そうか。
なんでかっていうと、うん、そのマイナス面を出してる時に関わろうとすると、うん、その時に構ってもらえた、気にしてもらえた、うん、ある意味でこう愛情を注いでもらえたというですね、うん、この強化心なんですよ。強化因子になるわけですよ。
なるほど、そっちか。
なのでこれさっきの喧嘩の話ともつながってくるんですけど、大事なことはですね、仲良く例えばしていることとか、うんうん、弟や妹へ優しい面を出していること、うん、そういうこうプラス面を出している時に放置するんじゃなくって、うん、当たり前だと片付けるんじゃなくって、うん、その時にこうしっかりと褒めてあげたり、
うん、あ、そこか、
認めてあげたり、うん、あなたがいて助かったとか言ってこう抱きしめてあげたり、うん、そういうこう強化詞を与えてあげる、
うん、
そうすることでこうプラス面って強化されていきやすくなると思います
。あ、これは本当お子さんだけじゃなく当てはまりますよね。
そうなんですよ。これどの場面でもそうで、うんうん、私思うには、はい、人ってやっぱ当たり前にできてることを当たり前に片付けられるんじゃなくって、うん、当たり前にできてることを褒められて認められて初めて人って伸びていく成長していくと思ってて、
なるほど、
うん、例えば挨拶がよくできてる子に、うん、すごい気持ちのいい挨拶だねって声かけたらですね、その子絶対次の日も元気よく挨拶してくれると思うんですよね。
そうかそうか、
はい、で基本的にどの子も親のこと大好きですし、うん、大切ですし、特に小さい頃に親を困らせてやろうと思ってる子っていないわけですよ、
うんうんうん、
これ思春期になってね、うん、親を困らせてやろうとしてわざと問題行動を起こす子は中にはいますよ。
そう、ね、うん、
でもそれは幼少期からの親の育て方の結果なので、小さい時に親を困らせてやろうなって考える子ってまあほとんどいないわけですよ。
可愛かったわ
、ね、どちらかというとこう親のためにと思ってる子がほとんどなので、うん、こうそこをこう強化してあげるような声かけって大事なのかなと思いますよね。
まあでも逆を見ていくと、下のお子さんは今度上のお子さんがいるからこそねの接し方っていうか、ちょっとこうまあちょっとね、
そうですよね、
そういう下の子の苦労みたいなの
もありますよね。
あるんですよね。
そうですね。まあ下の子はね、こう常にこう勝てないね相手、常に腕力とか知識では勝てない相手とね喧嘩になったら戦わないといけないので、やっぱこう負けん気が強いお子さんって結構多いんじゃないかなと思いますし、あとはですね、よく言われてるのはこう上の子っていうこうモデルが常に近くにいるので、うん、この上の子が失敗したこと、例えばこういう場面で親から怒られてるんだとか、
あ、
こういう場面で保育園とか幼稚園の先生怒られてんだみたいな、なんかそういうのに遭遇するとですね、はい、あんな風にしないようにしようみたいなこう状況を察知できたりとか、逆にこううまくいってる場面でも、ああやったら大人から褒められるんだなみたいな、
そうかそうか、
こう非常にこう要領が良くてですね、うん、こう状況判断が馬横さんに育ちやすいとは言われてますよね。
あ、そうなんですね、うん、あるかもしれないそれね、うんうん、まあでもやっぱりあのね、他者との比較っていうのってあんまりいいことを生み出さないことが多いじゃないですか、
う
ん、
いやそうですね、うん、
兄弟でもやっぱしかりです
よね、うん、いや私はそう思いますね、うん、私は比較っていうのは、うん、我が子もそうですし、うん、まあ、生徒もしないですよね、うん、こう時々ですね、うん、こう人と比較することで、うん、こうモチベーションを上げようとする、うん、モチベートさせようとされるこう保護者の方とか、うん、まあ、学校の先生とか、うん、例えばスポーツのコーチとかいらっしゃるんですけど、私は基本的に人と比較することで、うん、人って意欲的にはならないと思ってるわけですよ。
いや、なんかならない気が、私も50年生きてきてしてます。
ですよね。例えばね、大人でもそうで、うん、例えばご主人がですね、奥様から、ちょっとあんた隣のご主人見てみなさいよみたいなね、なんかね、掃除もして洗濯もして家事全部やって、この間の休みにはディナー連れて行ってくれたらしいわよみたいな ね、それに比べてあんたどうなんしたり習って頑張りなさいよって言われた時に、ああそうかって、俺が間違ってたなみたいな、今日から心を入れ替えて、俺の目標はあの隣の家のご主人様だみたいな、ならないじゃないですか。
あれ、そうなるんじゃないですか。
何になるんですかね、皆さんはどうですかね。私はならないですけどね。
ならないですよね。はいはい、
多分にね、特にこう兄弟姉妹と比べてしまいがちになるんですけど、うん、やっぱり私比べるんだったらその子のタイムライン上だと思ってるんですよ。
あ、そうだそうだ、ね、先生それよくおっしゃってくれます ね、
去年に比べてこれができるようになってるねとか、ね、将来この夢があるんだったら今これ頑張らないといけないよねとか、まあ、過去現在未来をこう行ったり来たりするっていう声かけの方が大事なのかなと思いますね。
でもなんかまあやっぱりこう個性は違う、同じ親からね生まれてもやっぱ全然こう個性って違ったり、
違いますよね、特性はそう、
特性もあります
しね、双子でも違う場合もありますもんね。
そうなんですよね、うん、それに自身にやっぱり親御さんもちょっと戸惑いながら、うん、ね、なんかお兄ちゃんの時のケースが弟さんでは、はい、うまくいかないとかね、うん、そういうこともまああったりもするんですけれども ね、どういうふうにこう、まあ、保護者として接していくといいますか、うんうんうん、
そうですね、これまでのこと全部ひっくるめてそうなんですけど、はい、私思ってるのは、うん、まず一人で頑張りすぎないってことかな、保護者の方が、
あ、うーん、私の子だからみたいな感じを、そう
とか、特にあのお母さんってまだまだデータ的にもですね、うん、子育ての中心でやっぱ物理的時間も労力もやっぱお母さんにかかってる時間ってやっぱデータ上でもはっきりは出てるわけですよね、なのでですね、まずお母さんが一人で頑張りすぎないこと、うん、でうまくこう周りを巻き込める、うまく頼れる人になるっていうのもすごく大事で、うん、やっぱ人って得意不得意ってあるのが当然で、まあ、不得意なことはなるべく自分でしなくてもいい環境を作れると一番いいんじゃないかなと思いますし、うん、あとはご自身でご褒美を決める、うん、しっかりこうご褒美の時間やものを取ること、リフレッシュすること、そして大事なことはリフレッシュしている自分を責めないこと、
あ、親御さんが、
う
ん、
もし責めてる自分に気づいたら、はい、その人は、ああ自分は頑張りすぎてるんだなということを思っていただきたいということが一つですね。
じゃあ今日ちょっと友達と、なんかケーキでも食べに行こうっていう時に、ああちょっと子供たち置いてきてみたいに思わないと、
そこは切り替えていく、メリハリをつけるってことも大事ですね。で、まあ、そうやっていく過程の中でですね、うん、もしその後心理的な余裕が出てきたら実践してもらえたら嬉しいなと思うのは、情とか思いをですね、子供にお伝えするときに大人たちの間でこうクロスしていく、リレーして伝えていく、自分で自分の思いや情を伝えるんじゃなくて、ね、例えばお母さんが、私はこんなにあなたたちのことを愛して大事にしてるのよってお母さんが伝えるよりもですね、例えばお父さんとかおじいちゃんおばあちゃんでもいいんですけど、お母さんはあなたたちのことを本当に大事にしてて、毎日こんなことあなたたちのために頑張ってくれてるんだよって、だからお母さんにしっかり感謝しようねって、違う大人の人が伝えてあげる、うん、自分の気持ちとか思い情を自分以外の誰かが伝えてくれるような家族の仕組みが作っていけると、すごく家族として機能していくなと思ってて、これは兄弟もそうで、お兄ちゃんやお姉ちゃんや弟や妹の思いも、例えば親が代弁してあげるとか、おじいちゃんおばあちゃんが代弁してくれる、お兄ちゃんは実はこういうことを思ってるんだよとか、ね、弟はこうやっていつもこうやってやってるけど実はお兄ちゃんのことをこういうふうに思ってるんだよとか、まあ、こう自分以外の誰かに伝えられるとですね、よりこう話って素直に聞きやすくなると思うんですよね、うんうん、なんかそういう情や思いのこのリレー関係が作れていくとすごいいいなと思ってます ね、
確かになんか、うん、もう親もね振り上げた拳を下ろせないみたいな、うん、
ありますよね、
時ありますからね、うん、なんかもう怒った自分も抑えられないみたいなね、うんうん、
ですね、うん、
で、まあ、それぞれ、うん、兄弟を育てるときに、はい、まあ、気をつけることというか、うんうんうんうん、そういうのって、まあ、ちょっとふんわりした質問ですけど、
うん、そうですね、はい、これ各年齢の段階でもいろいろあると思うんですけど、うん、こう例えばこの幼少期を超えて思春期に突入してくるとですね、うん、親との距離感も変わってきますし、まあ、子ども自身も体の変化とか心の変化とか外部環境の変化とか、うん、まあ、いろんな変化にさらされてきてですね、はい、起きてくる問題もより複雑化してくるじゃないですか。で、外の世界が広がってきてですね、うんうんうん、他者との関係性もよりこう複雑になってくるので、こう幼少期では考えられなかった問題も起きてくると思うんですね。で、これ幼少期と思春期どっちの子育てがしんどいとかしんどくないという話じゃなくって、うん、子供が成長してくるにつれてですね、子育ての悩みや問題の性質が変わってくるわけですよ。
変わってくるんですね、
はい、でその時にもし可能であれば、特に大人になってくるにつれて、兄弟一人一人とですね、こう物理的に向き合える時間をつどつどで確保できるといいなと思ってまして、特にですね、うん、思春期に突入してくる中で、うん、保護者を求めているとき、いてほしいときってですね、これ実は親子関係がある程度うまくいってればという前提ではあるんですけど、子供から相談を受けたときだと思ってるんですよ。
はいはいはい。
実は子供から相談が来るっていうのは、私親子関係すごくうまくいってると思ってて、うん、大人もそうですけど、はい、相談する相手って信頼してるから相談する相手として選択するわけじゃないですか。
そうですね、う
ん、例えばお子さんのご相談をお受けすることもあるんですけど、その時にですね、やっぱ親子の会話がちゃんときちんとできている親子関係というのは、まあ、非常にこううまくいっていると私は思っていて、うん、今この瞬間は悩んでいたとしても、うんうん、だからそういう関係性がまずあるというのはすごい大事なんですけど、ただそのお子さんが相談をしてきた時の、うん、その相談を聞くコツというのが私なりにありましてですね、
教えてほしい、
はい、
う
ん、これ実は誰の相談を受けていても応用できるんですけど、うん、まずその相談者の方が、うん、ただ話を聞いてほしいのか、はあはあ、それとも解決することを望んでいるのか、
なるほど、
そこをまず見極めることがすごく大事だと思ってて、
そうですね、
こうただ聞いてほしいときってどうするかというと、うん、まず相手と話を聞くペースを合わせてあげるというのはすごく大事で、例えば悩んでてゆっくりお話をしている人っているじゃないですか、
はいはい、
実はとか、
向こうで、ね、あーで、
ねね、私で悩んでて、うん、いやっていう人に、うん、え、何何教えて教えてって言うと、これペース合わせないと相談者の方って喋れないじゃないですか、
こうしてあげてるのよくあるよとかって言われたら、ね、もう絶対相談しない
と思う、ね、なのでこうまずペース、話してるペースを合わせてあげて、そしてやっぱり適度にこう相槌を打ってあげる、で話をこうバックトラッキングっていうんですけど、こうオウム返しで話を返してあげる、私子育てのことですごく悩んでるんですっていうと、うん、あ、今子育てのことですごい悩んでるんですねって、うん、こうやってこうオウム返しにして聞いてあげる、うん、このことで相手は、あ、私の話を聞いてもらえてるんだなとか、うん、私の話を大事にしてもらってるんだなっていうふうに感じてもらえるので、うん、そこでこう話を引き出してすっきりして終わってもらう、それはすごく大事になると思うんです、うんうん、で一方でですね、はい、解決することを望んでいる場合ですけど、そういう時私大事にしてるのはですね、うん、まずその抱えてる問題のですね、うん、交通整理なんですね。
ああ、なるほど。こんがらがってるんですね。
そうです。ここをおろそかにすると話が進みにくくなってて、うん、で、私は2つの視点で交通整理常にやってるんですけど、まず1つ目はですね、その当事者の方が話をしている話が事実なのか、うん、解釈なのか、
あ、
要はことが起きたそのままのことを今言ってるのか、うんうん、それともその方の思い込みや感情を伴ったことを話をしているのか、
う
ん、ここをまず見極めないといけなくて、
は
い、ね、例えば、これ例えばですけど、うん、いや、うちの子が、聞いてください、うちの子が先生から嫌われてるんですって、うん、これは親の解釈なんですよ、
はいはい、
でもじゃあ事実は何が起きたかってよく聞いてみると、例えばですけど、いや、子供が先生から宿題を忘れたことをみんなの前で咎められた、これが事実なんですね、
はは
でもこの事実に、この事実を受け取って、うん、このこういうことがあるから子供は先生から嫌われているという思い込みや解釈が入るわけですよ、
はい、
要はこの嫌われているという思い込みで先生と関わっていくと、これドツボにはまるんですね、どんどん溝が深くなるわけですよ、
本当ですね、
だからこれはそれは今事実を言ってるのか、うん、解釈を喋ってるのかってことを分離させて整理をしていく、
うん、
でもう一つはですね、その今話している悩みがコントロールできることなのかコントロールできないことなのか、
うん、
で例えばあの先生嫌いだから担任降りてほしいで、これコントロール不可能なことなんですよ。
そうですね。
ね、でも例えば担任の先生との友好関係を作っていきたいからそこを知りたいんですって、うん、これコントロール可能なんですよ ね、
そうですね、
だからコントロール不可能なことを悩んでても、うん、またこれドツボにはまるわけですよ、
本当ですよね、
はい、だから、うん、 人の悩みや課題っていうのは、うん、まあ、実は多くのことが交通整理できると、うん、それは解決に向かって歩み始めていくので、うんうんうん、まずそこをやっぱしてあげないと解決に向かっていかない。
なるほどね。
これが総じてですね、子供がどんどん大きくなってくる中で、うん、兄弟それぞれと向き合っていくときに、やっぱ話を聞いてあげるときにポイントとして大事になってくる一つの手法かなというふうに私は思ってます ね。
もう兄弟でも相談すごいしてくるかと、うん、はい、全然してくれると何考えてるのか分かんないみたいなね、うんうん、そうあったりもしますけど、はい、まあ、アプローチはこれですね。
そうですね、
はい、分かりました、ありがとうございます。はい、はい、先生は、どう大丈夫ですか、はい、お知らせ一つぐらい言っておきましょうか、は
い、あ、 ありがとうございます。
11月25日の土曜日に、はい、第10回福山不登校セミナーというのがありまして、はい、今回のお題が、子どもとネットゲームの世界、はい、大人にできることは、
はい、そうですね、今話題のね、そうね、
本当に気になりますから、ね、
スマホ依存とかゲーム障害とかもありますけど、うん、ちょっとそこをテーマにですね、うん、ちょっとお届けしようというふうに思ってますね、うん、
はい、はい、こちらは学びの館ローズコムの4階で、11月25日土曜日の午後7時から8時30分、
はい、
無料で行われますので、はい、申し込みは、不要、
不要です、
ということで、
申し込みません、
はい、だから何かわからないことがあるときは東林館高等学校のホームページなど覗いてみてください。はい、はいはい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
はい、親子のこと、教育のこと、木田先生に相談したいことも朝生アットマーク rcc.net までお寄せください。通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。